皆さんこんばんは。ですね、一回一回は第219回目の放送なんですけれども、この放送は、今こんばんはと申し上げたのはですね、あくまでも今話している私のですね、パーソナリティである私ノストレジー鈴木の今のこの収録の時間が、夜遅い時間だからということでございます。今、このですね、放送を聞いている方が夜に聞いているとは限りませんので、もしお昼に聞いていたら、まあ、こんにちは、朝であればおはようございますと言ったですね、挨拶がふさわしいかなと思いますけれども、で今この、トークをしているのはですね、イカイチカワのパーソナリティ2人いるんですけれども、そのうちの1人であるノスタルジー鈴木と申します。もう1名いるですね、稲村ジェーンさんというパーソナリティはちょっとですね、この、まあ、夜遅い時間の収録には参加できないよということでしたね。多分彼女は今頃、美味しい赤ワインか何か飲んでるんじゃないかなと。ワインをこよなく愛する稲村ジェーンさん、月に1回ですね、まあ大体月末あたりにですね、金曜日が多いと思うんですけど、稲村ジェーンさんはですね、妙典の方でですね、スナックエミリというのをですね、コミュニティスペースのゲートでやっていますので、美味しいワインなんかもですね、提供してくれる、そういうコミュニティを作ってるんでですね、私も何度か行ったことありますけども、ぜひ行ってみていただきたいなと思います。けれども、改めてこのイカイチカ第219回目の放送なんですが、この収録してるのがですね、西暦2025年の5月24日、まあ23日の深夜と言った方がいいですかね。5月23日の深夜、あるいは24日のまあ未明、ですね。もう2時を過ぎ、深夜2時を過ぎてます。はい。けれども、まあ、なんでこんな時間に収録してるかということに、特に理由はないですが、ちょっと収録したいなと思ったから、というに、ことなんですが、ここ最近ですね、ここ何回かですね、この5月の、十何日から、昨日ぐらいにかけてですね、一回一回何回か収録、しているんですが、多分おそらくすべての回でですね、明日の市川というですね、キーワードを発してる、私発したと思うんですけれども、5月の18日、先日、日曜日なんですけれども、南行徳の方で、市川市のカーボンニュートラル推進課さんが主催してですね、したイベント、明日の市川ボリューム2というのが行われまして、まあ、これについてはどんなイベントかというのは過去の回を聞いていただいたりですね、あるいは、まあ、市川市のカーボンニュートラル推進課が作っているウェブページ、カーボンニュートラルプロジェクトというのがあります。市川カーボンニュートラルプロジェクトというウェブページとか、あるいは、稲村ジェーンさんや私のそれ実績も参加している市川 CN ネットワーク。まあ、CN というのはカーボンニュートラルなんですけど、まあ、そういうウェブサイトがありますので、こちら見ていただくと明日の市川というのは何かということが書かれていますが、明日の市川ボリューム2、私ですね、参加させていただいて、まあ、冒頭で少し自分が話した場面もあるんですが、今回ゲストとしてお迎えしたですね、方が建築家でいらっしゃるですね、竹内正義先生という方なんですね。大学の先生やられていて建築家でもありまして。で、みかん組っていう4人の建築家に絡んだですね、ユニットなんかもこう、長年やっていられ、おられるという方なんですけども。はい。で、そんな竹内先生がですね、まあ、この明日の市川ボリューム2ではですね、建築家の視点でですね、まあ、住居、家のですね、断熱性を高める、まあ、ガラス窓とかですね、あるいはまあ、ドアとかもあるんですけど、そういう、まあ、壁とか、そういったものを断熱性を高めることで、まあ、冬は暖かく、夏は涼しくみたいな、そういう、その、まあ、家の、部屋の中の気温をこう、快適にするということによって、まあ、エアコンを使う頻度を下げられるということで、省エネできますよということ。それから屋根なんかに太陽光発電のパネルを設置することで、エネルギーを自分でこう作ることができる。創出する、作るという、総エネ。だから、省エネと総エネみたいなことなどを、まあ、建築家の視点でですね、話してくださって、非常に、有意義だったんですけれども、有意義だったんですが、まあ話はそれだけにとどまらずですね。まあ例えばパリの都市部の写真なんかを写し出してですね。まあ片側何車線もあるですね。まあ道路がボンとこう写し出されて。まあその中央線とか両側には街路樹がたくさんこう植わっているんですが、 そのたくさんある車線のですね、半分ぐらいをですね、もう車専用じゃなくて歩行者のための空間に割り当ててる、という話がそこでされたりしていました。で、まあ同時に、まあ街路樹も、去年行われたパリオリンピック・パラリンピック後にですね、街路樹を増やしているみたいな話もされていました。はい。で、ちなみにそのさっき今言いましたけど、パリでパリの都市部のその中心部に車をこう流入台数を減らそうという多分目論みがあるんだろうなと思うんですが、まあそれで歩行者が歩ける空間を増やしてっていうですね。で、こういったことは日本でもずっとこう議論はされてきていてですね、まあ、駅前とかの中心部に車がどうしても入ってくる。まあ、駅前で車を使いたい人というのはそういう利用の仕方をしたがるんですが、そうすると、まあ、駅前空間とかで歩行者の空間というのが、まあ、一般的な歩道とかに限られてしまって、広い空間、広々とした空間を歩行者が歩き回るということが、まあ、なかなか難しいというのが日本の駅前を中心とした都市部の中心部の街づくりになっているかなと思うんですが、もう今から、まあ、四半世紀前ですね、21世紀の初頭に私、大学院に通ってまして、そこでは、まあ、交通計画、街づくりの中でも交通に関するですね、ジャンルの研究をしている研究室だったんですけども、まあ、鉄道のことを研究する人もいれば、自動車交通、主に高速道路の渋滞問題とかが当時言われていましたけど、そういうことを研究する人がいたりとかいう研究室だったんですけど、私はですね、修士課程ではですね、歩行者空間、まあ歩道とか、あるいは歩行者天国みたいなのも含めてですけど、あるいはトランジットモールみたいなですね、歩行者天国なんだけども、公共交通とか、その路面電車みたいなものとかは入れる。まあ日本で言うと、路面電車が、まあ、ある都市もありますけど、私がその時やったのは、まあ、バスですね。路線バスだけ入れて、あとは、一般の、自家用車は入れないようにするみたいな、そういうことを実験的に、トランジットモール実験をやったりしたものを、こう、研究の対象にしたりもしましたけど、まあ、そんな人がもう歩きやすい、歩きたくなるような街づくりっていうのは、もう、随分前から研究もされてきたし、議論もされてきているのが日本の状況ですが、なかなかそうは言ってないっていうのが現状かなという気もします。で、まあ、歩きやすくて、まあ、要は歩きやすいとか歩きたくなる、歩いて楽しい街づくりっていうのはですね、まあ、賑わいも、もう、人がたくさんこう街に溢れている状況っていうのが、賑わっている状況を感じられるかなと思うんですね。まあ、渋滞している車がたくさんいる街よりもですね、人がこう、楽しそうに歩いたり、散歩したり、ベンチに座ってお話をしたり、木陰で座って本読んだりしてる、そんな平和そうなビジョンが浮かぶわけですけども、まあ、歩いて楽しい街づくりというのは、まあ、歩きたくなる。歩道が単に広いとかだけじゃなくて、そこに街路樹もあったりして、木陰がこうあってですね、まあ、快適に過ごせるとかいうのが、まあ、理想的な気もします。竹内先生話されてましたけど、例えば市川市でこう、明日の市川というふうに歌って、銘打ってですね、よりこう魅力的な街にしていこう。それで、まあ、市川市、まあ、役所の方なんかは、市川市の人口をこう増やして、まあ、減らさないで、こう、流入人口を増やして、まあ、人口を維持してですね、市の、こう、まあ、活力をこう、キープしたい、高めたいっていうことはあるでしょうし、まあ、そういうふうに考えるんであればですね、もちろん断熱性が高い家がどうのこうのみたいな、こととか、脱炭素のですね、先行地域にこの度、市川市も選出されましたけども、そういうことでもちろんアピールするってことも大事なんですけど、例えば、竹内さんがおっしゃられて、あ、なるほどとすごく思ったのが、市川市でこう緑増やしてます。増えてます。積極的にこう都市部であっても緑を増やしていますとか、あとはこう歩きたくなる街づくりっていうのをすごくやっていますとかですね。あとは、まあ、これは竹内先生が言ってたわけじゃないんですけど、そこからこうそういう話を聞いて、私が連想したのは、市川市でこう自転車を使った街づくりをこう率先してやっている自転車天国研究会、略して点々研っていう、まあ、グループがいるんですけど、自転車でもこう移動しやすい、市内にこう点在していろんな美術館とか自然とか公園とかいろんなものがある、市川市の施設もある、お店もある、美味しい店がある、そこにこう自転車でパッとアクセスできるみたいな、そういう、ような街づくりをしているんですよと。まあ、自動車というふうに言い切ることが有効かどうかわかりませんけども、まあ、自動車に依存せず、公共交通とか徒歩とか、自転車とかで、そういう、ヒューマンスケールというか、ヒューマンタッチな、そんな交通の方法で、こう、移動できて、人と人もこう、会いやすいみたいな、そんな街になってますよとかいうこととかがあると、 まあ、あの、市川市って、なんか住みやすいね、みたいな感じに、おのずとなっていくんだろうな、という気が、まあ、しますね。でですね、あ、そうそう、歩きたくなる街みたいなことで言うと、この明日の市川ボリューム2、5月の18日でしたかね、日曜日、南行徳の会場で行われたところで、私はスタッフとして、市川 CN ネットワークのメンバーとして参加していたんですけれども、休憩時間にちょっとこの参加者としてこう来場されていたですね、徳武さんという男性がいらっしゃって、まあ、徳武純平さんという方で、あの、市川市の市議会議員さんなんですね。で、まあ、まあ、当日はまあ、一市民としてこう参加されていて、いろいろとお話を熱心に聞いたり、あの、同じテーブルの人たちとディスカッションしたりされていたんですが、ちょっと休憩時間に私、ちょっとお話ししたんですけど、まあ、徳武さんはずっとその、まあ、いろんなことを関心持たれていたり、アニマルウェルフェアって言って、動物の、あの、福祉とか、そういうこととかに関心がすごく強い方であったりとか、いろいろするんですが、歩きたい街というかですね、街にこう、徳武さんがよくこう問題提起されているのが、ベンチがない、少ない。こう、歩きたくなる街ってことは、つまり歩いてても永遠に歩くわけじゃないので、かといって必ずしもこう、店舗とかに入って、カフェに入って休憩するわけじゃなくて、街中にこうベンチがあると、気軽に座れるということなんですよね。で、まあ、そういうベンチが少ないんじゃないかということを、こう、よく彼が言ってるの、SNS が言ってるのを私がこう知っていたので、ちょっとそんな話をしました。市川市ベンチがこう少ないよね、みたいなことをこう話したんですね。はい。で、その、まあ、歩きたくなる街づくりって、ウォーカブル。歩けるですね。ウォーカブルな街づくりとか、ウォーカブルシティとか、その言葉ってこう聞くんですが、もちろん私もかつて歩行者空間の研究をしてたこともありますし、それにはもう反対する理由がないというか賛成なんですが、ウォーカブルっていうことだけを、まあ、深く知らずにそれだけ聞くと、まあそうなんだけどっていうことで、強くそれをじゃあ、そういう街づくりを積極的にやっていった方がいいというふうに、自分が、まあ、そのウォーカブルっていう言葉から、は、なかなかそこまで繋がんなかったんですけど、でも、その竹内先生の話を聞いたりですね、徳武さんと会話したりしてですね、あ、まあ、歩きたくなる街を作る。まあそこ街路樹とかもあって、もちろん都市村だけど街路樹もあったりするとか、緑がある。そしてベンチもあって、いつでも座れる。ウォーカブルであり、かつシッタブルと。疲れたり、まあ場合によってはここ体調不良になったりすることもあると思うので、その時ふとパッと座れる場所があったりするといいし、お話、誰かと一緒に歩いてたりしても、あるいは歩いてる途中に知り合いと会ったりした時に、歩きながら話すのも楽しいんですけど、こうベンチに腰掛けてお話をするっていうのもすごく楽しいひと時だと思うんで、そういうベンチがあって、座れる街づくり、歩ける街づくり、座れる街づくり、シッタブル、ウォーカブルシティ&シッタブルな街づくり。で、まあ、ってことは、つまり、レストで、休憩できる、レスタブル。まあ、そんな街づくりでもあるかなと。まあ、これらはセットになって初めてウォーカブルな街づくりだし、人がその、ゆったりと歩いたり、止まったり、座ったり、休んだりできる街、屋外でそういうことができるっていう都市が作れるのかなというふうにも、まあ、そんなふうに思うわけですよね。はい。そんなふうに、その明日の市川というところに、のボリューム2に参加、スタッフとしてですけど、参加しながらですね、まあ、カーボンニュートラルっていう、その脱炭素っていうことが結構、その市川市のカーボンニュートラル推進課さんがですね、今回は主催をしていたので、そこら辺はかなり重要なテーマではあるんですけど、そこからまあ派生してというか、その子に大いに関わってくる、その、まあ、例えば脱自動車とかですね、そういう意味でも、まあ、脱炭素ですから、人が、生身の人間が歩くとか、まあ、自転車で移動するとか、そういうことを考えるってことは、非常に、まあ、普段から考えてはいましたけど、それは繋がったなっていう感じがしましたね。はい。で、都市というか、その、住んでる地域の魅力みたいなものを、住んでる人が、まあ、享受できる、感じることができるっていう意味でも、まあ、街路樹とかを、こう、むやみに切るっていうことがあんまり、スマートではないというか、ダサいっていう感じもしますよね。もちろん工事があるから必要だからやってるんだっていう、合理性はわかるにせよですね、っていう感じの話でした。すいません、ちょっと今素焼きアーモンドを今ちょっとかじってます。そして、まあ、大手ビールメーカーさんが最近出したビールって言うとですね、キリンビールさんが出した一番搾りのなんかホワイトってやつと、あとアサヒビールさんの、ビタリストっていうパッケージが黒いビールがありまして、だからキリンさんの白とアサヒさんの黒っていうのがありまして、で、洋徳の 声優、京都の駅前の声優に行ったところですね、一つの売り場、まあ、棚、細い棚があるんですが、そこの棚にですね、このキリンの白とホワイトと朝日の、まあ、ビタリストっていう黒いビールが、この競合する、競合メーカーの同時期に出た白と黒の新商品が一緒に横に並べられていて、しかも、あの、トップボードって言って、その売り場の最上段のところについてる、まあ、大型のポップ、POP ですね。そこに、なんか比較、飲み比べしましょうかみたいな、しませんかみたいなことが書かれていたので、まあ、声優特有なのかわかりませんけど、朝日さんとキリンさんがライバル同士だけど手を組んだ反則、まあ、相乗効果を狙ってるんだと思うんですけどね。まあ、同時タイミングでしかも色も白と黒っていうこともあったので、やりやすかったっていうのはあるんでしょうね。白は黒みたいな感じかなと思います。実際両社ともすごくよく売れているというのが、あの、ある会社が発表していたPOSデータ、その売上ですね。POS、あの、ポイントオブセールス、POS。レジで会計した時にその、レジでピッとチェックアウトって言いますけど、あの、スキャンして、あの、バーコードの、あの、ジャンコードって言いますけど、あの、商品コードをスキャンして何がいつ何点売れたっていうのが分かるようになってますけど、あれを集計すると、この、朝日さんの黒と、キリンさんの白がですね、かなりよく売れてるってことが、分かったという、そんな、あの、記事も見ましたけども。さて、ちょっと話が逸れましたが、まあ、私、今こんな夜中、もう、2時台って言いましたけど、もう、3時台に近づいてますね。ちょっと今かじってましてですね、なかなかトークがままならないんですけど、こんな感じでその、ウォーカブルな街っていうのがですね、まあ、あの、なんていうか、実感としてそういう街づくりをしていきたいなっていうふうに自分もちょっと思ったという感じで、街路樹が、で、街の緑っていうのももちろん、ないよりはあった方がいいなと思いつつ、例えば、私がよく知るある人物はですね、まあ、それを否定はしないけども、木があることは否定しないけど、木が伸びすぎていたりすると、その危なかったりですね、台風の時に木が折れたりするし、葉っぱが、落葉樹の場合は葉っぱが落ちるんで、その掃除も大変だし、みたいな。まあ、だから、公共空間でありながら、プライベート空間とこう、混ざり合っているところで、まあ、こう、なんていうか、公共空間としては良いにせよ、個人の、まあ、個人主義的な、あのところも入り込んできて混ざり合って、そこで攻め合いがあって衝突も起こるっていうのはよくあることですけど、個人の権利とか自由とか、まあそういうことを言う人もいるし、まあそれもよくわかるんですよね。とはいえですね、大きい方向性として考えると、都市部にも緑がまああった方がいいだろうという感じ。で、このインフラストラクチャー、インフラというふうに訳しますけど、インフラストラクチャー、ストラクチャーって構造物で、インフラってこう株、下の方という意味で、株構造、要は、人々の生活を下から支える構造物という感じ、構造とか構造物ってことでインフラっていうふうに、インフラストラクチャーっていうふうに言いますけど、道路とか水道、上水道、下水道ですね。まあ、もういっぱいありますけどね。そういうもので言うと、あそこの明日の市川の冒頭でちょっと私話したんですが、あの市川市民の人たちも結構、あの、関心事がいろいろあって、まあ、こういうさっき言ったその街路樹の話で自然環境、人工的なものを含めて自然環境が減ることに対する懸念というのを持っている市民も多いことが、こう、明日の市川のボリューム1で分かったんですけど、同じくボリューム1ではですね、インフラの老朽化を問題視している人も結構いて、まあ、市川市でもですね、人口がこう急増したベッドタウンとしてこう、人口が急増していった70年代とかに、から80年代とかに作られた、まあ、公民館とか幼稚園とかそういうものも含めたいろんなインフラが、もう今、建て替えとか、そういう時期に来てて、例えばあのクリーンセンターってありますよね。焼却の、ゴミの焼却の施設。あれなんかももう建て替えの施設、あの時期が来ていると。まあ非常に巨大な施設なのでお金もかかるんですけど、計画を立てて今、建て替えに向けて準備をしているところだと思うんですけど、あの、市川市でもまあそう言って、あの、かなり、あの、ちょうど今、建て替え、あの、ある時期にまとめてこう作られたものが、老朽化が同時に進んで、今も、まあ、廃止するか、建て替えるかみたいな時期に来ているんですけど、例えば市川市からも、まあ、遠くない場所とか近い場所にあるですね、 埼玉県の八潮市、八潮ってありますよね、八潮。ここでですね、もう今年の1月でしたっけ、道路が陥没したと。映像を見た人はショッキングだと思いますけど、その交差点でトラックがこう曲がったところで、地面が突然落とし穴みたいにドカンとこう巨大な穴があって、そこにトラックが落っこっちゃってですね、落ちたトラックをすぐにこう救い上げることはできないんですね。まあ、下水道の老朽化したことなどが原因となっているというふうに言われてますけども、穴がボコッと開いちゃって、結局その方は亡くなったということが最近になってやっと分かったわけですけど、まあそういう下水道管とかのまあ老朽化とかもあったりして、それが目に見えないところ、地面の中で起きていたりするみたいなことがあって、まあそういうことも人々のその懸念とか恐怖とか不安とかを、まあ持って、まあ持つ人が増えていると思いますが、それはまあ当然かなと思うんですが、はい。何でしたっけ、話は。あ、そうそう。ちょっとまあまたこの話、私自身が興味を持って話していくと、その、竹内先生が、その建築家の竹内先生いろいろお話しいただいた中でパリの話をされたときに、すごく印象深かったのが、ちょっと実際の言葉はこうじゃないんですけど、こんな感じのことを言ってたということで、私が意訳というか、私の中で勝手に翻訳したことで言うと、まあパリはいろいろ木を増やしていると。一方日本では例えば神宮外苑とかで、去年とかでもすごく問題になってましたけど、もうすごく、樹齢のですね、長いというか古い木をどんどん切っているというのがあります。まあいろんな理由はもちろん切る理由というのが当然あるんですけど、まあ古くなってきたその木が折れたりして危ないとかいろいろまああるわけですね。でもまあ理由はさておき、木をどんどん、まあその竹内先生曰く文明国っていうのは、木をこう、都市部にでも木を植えていくもんだと。それをこう減らして、まあ、切ったりしてるというのは何事かみたいなことをこう言ってはいましたね。はい。まあ、いろんな考え方があって、切ってもその分、植えて増やして、マイナスがあってもそれを超えるプラスがあればいいんじゃないかっていう意見も確かにあるとは思うんですけど、まあ、それってなんか日本の建物のスクラップ&ビルド、古いものを壊して新しいものを建てればいいんじゃないかみたいな、都市部の再開発も同じ考えで、まあ、この全然違うものを同一で語るのは、雑だなと自分があまり好まない論法なんですが、つい言っちゃいましたけど。あ、そうそう。ちょっと全然話を戻しますとですね。戻すとか行ったり来たりしちゃいますけど、インフラってありますが、で、道路とか、なんかそういうダムとか、そういうものって、まあとても大事なインフラなんですが、それをグレー、まあ、あえて言うと灰色の、まあ、コンクリートってことですね。グレーインフラと。まあ、あえてそう言わないけど、インフライコール、ほぼイコール、グレーなんですね、色は。それに対して、グリーンインフラ、緑のインフラ。本来緑ってのは自然でですね、インフラでこう都市を整備していくと、それ、緑がなくなっていくんですけど、その都市に、緑をこう人工的であっても、こう、持ってこようということ。そういうことを含めて、いろいろとこの、グリーンインフラ。まあ、都市緑化とイコールではないんですけど、都市緑化も含めたその街づくりのこと。ちょっと私もグリーンインフラのことはあんまり詳しくないんで、せっかくなんで調べたいなと思いつつですね。まあ、そんな、従来のその、もともと言われていたインフラに対して、グリーンインフラっていうのも言われていたりして、世界各国ではいろんな、緑化が進んでいたりするということですね。さっきちょっと竹内先生の言葉を私が意訳したことでですね、文明国っていうのはその木を増やしていくんだと。減らすなんてちょっと、そんなないよみたいな感じの話をされてて。まあ、言い方良くないですけど、ちょっと酔っ払ってることもあって、そういう話をすると、今時その都市の木を切って、まあ、必要以上に切るなんていうのは、こう、ダサすぎるよという感じですね。で、実際ですね、去年の7月に、東京新聞に出てたんですけど、記事があって、7月22日の記事で、東京新聞のウェブ版でですね、東京新聞ウェブってやつで、今でも見れますけど、市川景観百選、欅並木16本伐採、市川市長、市民に申し訳ないというタイトルの記事があって、一部読んでみると、千葉県市川市文化会館北側の欅並木の樹木16本が伐採され、田中甲市長は18日の記者会見で、市民に申し訳ない気持ちと述べた。この場所の景観は10年前、市政施行80年を記念して市民から募集した市川景観百選で、 文化会館とプロムナードとして選ばれていた。要は、この文化会館とプロムナード、この文化会館に至るアプローチのその道ですね。文化会館の近くのその道の、その、欅並木。それがまあ市民がこう選んだ100選、優れた景観ですね。ランドスケープ景観、100選に選ばれていたにもかかわらず、こう切られちゃったと。で、まあなんかどうやら道路の工事ですね。その掘り返したりする必要があって、切ったということなんですけど、事前に何の、市民にも何の説明もなく切ったということはすごく問題になってたみたいですね。はい。ということみたいですね。はい。で、市川市によるとですね、まあ、これ東京新聞の記事にありましたが、市によると、JR 元八幡駅南側、まあ南側っていうのはその、市川市文化会館が、ある。まあ、大和田小学校とかがあるところですね。ハローワークとかもある通りだと思いますが、石川、JR 元八幡駅南側にあった欅は約40年前、県道の歩道延長約130メートルに植樹され、高さは7から8メートルと。だから約130メートルぐらいの区間に、この、まあ、16本なのか他にもあったのかわかりませんが、欅の並木がありまして、それがこう切られちゃったというニュースがありました。それとですね、おととしですかね、もう今年2025年なので、おととしの新聞、これもまた東京新聞ですけど、東京新聞、東京ウェブというやつの、今でも少し、これ、今でも見れるのかな、ちょっとわかりませんが、2023年の9月15日の記事ですけど、まあ、記事のテーマとしてはこんな、タイトルはこんなんでした。下総国関連、移行というのは遺跡の意にですね、こうっていうのは構造のこうですね。下総国関連移行出土の市川コロダイ新球場建設へ起工式、25年春オープン予定というのがあります。コロダイ球場というのが元々ありましたが、これが老朽化によって、立て直しが行われたと。で、今年の春に、再オープンして、コロダイスタジアムっていう名前になって野球場がオープンしたんですね。立派な球場ができましたよということで、まあ、それはそのおめでたいことなんですが、実はですね、あと、まあ、このコロダイ球場をこう作るにあたって、その球場の下とかをこう掘り返していたら、下総国関連の遺構が出土したということですね。という、まあ、そんな、それがメインの取材の記事なんですが、記事の中見てみると、こういろいろありまして、こんな風になってました。引用しますと、一方、地元の市民団体、市川緑の市民フォーラムは、工事に伴い球場周辺の樹木約400本が伐採されたため、田中甲市長宛ての要望書を11日に提出した。要望書では、市は既存樹木は基本的に保全すると言ってきたにもかかわらず、伐採で球場周りの樹木は皆無になった。などとして、理由の説明とともに起工式の延期を求めた。市は、計画上やむを得ず伐採したが、今後800本程度を、捕食するとしている。捕食っていうのは、捕食するっていう、補うに植えると書いて捕食するとしているということなんですね。はい。まあ、こういう400本も切っちゃうと結構すごいですよね。しかも、元々の計画のプランの中では、基本的に保存すると言ってきたにもかかわらず、切っちゃったと。皆無になったと。で、市はやむを得なかった。まあ確かにやむを得ないからやったんだろうなっていうのはわかります。やむを得たらやんないですからね。で、今後800本程度、その倍やるんだから許してよみたいな感じだと思うんですよね。はい。まあ、そうですね。まあ、これもいろんな思いがこう胸に暗いしますけど。で、2023年の今ちょっと話をしました。9月の話ですけど、同じですね。2023年9月にこんなことがありました。これは、何ですかね。これも東京新聞ですね。9月15日の東京新聞のウェブですけど、外苑再開発は文化遺産の不可逆的な破壊。ユネスコ諮問機関イコモスが、事業中止求め会見という、覚えている方もいると思いますけど、ユネスコのですね、諮問機関のイコモスというところが、この、神宮の外苑のですね、再開発で、まあ、木をどんどん切っちゃうということ、木をどんどん切ってビルを、高層ビル建てるみたいな話だと思うんですけど、これに対してイコモスがいろいろ意見を求めた、述べたということです。記事をちょっと引用すると、何ですかね、こんな感じですね。都市の公園は、記事をというか、イコモスがどう言ってるかというのをこの記事から引用しますと、都市の公園はそもそも不足している。東京のような主要都市で、公園の土地を再開発に回す。まあ、再開発でこう、 ビルとかを建てる、商業施設作るとかいうことなんですが、東京のような主要都市で公園の土地を再開発に回すのは聞いたことがない。全員が非常にショックを受けた。というふうに言っている。成熟した遺産といえる樹木を切り、どんなに新たに植林しても同じものにはならない。これもイコモスが述べた言葉だということですね。はい。まあ、要はですね。で、そのさっきのコウノダイの件もそうですけど、例えば100本切っても200本入れればいいじゃないかっていう考えもあるかもしれませんけど、木が育つには時間がかかりますし、まあ、要は街づくりでもそのヨーロッパなんかはもう100年以上前のですね、昔の石造りの建物がまだ残っていて、中は、こう、その今で Wi-Fi が完備されていたり、エアコンついてたりしますけど、外見はこう、昔のままだったりするっていうのがヨーロッパの都市で結構あったりしますよね。はい。日本だとですね、まあもともと木造っていうのが多かったこともあったりしますけど、よくその、日本の、家っていうのは木と紙でできてるなんていうふうにも言いますけども、だからどんどんその、腐っちゃったり壊れたりするんで、新しいのを作る、スクラップ&ビルドっていうのは日本の、まあ、なんか、特徴ということも言いますけど、まあ、建物もどんどんその建て替えてタワマンとか作っちゃうって話はよくあるんですが、でも、まあ、木までそういうふうにしているというですね。確かに公園をなくして、公園を再開発の対象にするってかなりすごいですよね。もちろんそこには正当な理由があるっていうふうに、ここに関わっているですね、東京都とか、あとデベロッパー、不動産会社とかは、もちろん正当な理由を、ロジックは組んでるわけですから言うんですけど、まあ、かなり反対の、意見が強くあるっていうのは皆さんご存知、この神宮の再開発についてあると思いますね。はい。で、そのイコモスが言ってた、東京のような主要都市で公園の土地をうんぬんかんぬんっていうことで言うと、イコモスは当然国際機関ですから、世界各国の話を分かってるわけですよね。当然ながら。さっきのパリのような話もそうですし、私もこの、まあ、竹内先生の話を聞いて、いろいろと興味を持ったこともあって、いろいろと調べたことがあるんですが、ちょっともう今日のこの収録はかなり長くなってしまったので、一回収録をやめたいと思います。で、続きは次の第220回の放送ですかね。一回一回第220回で、続きとしてお話をしたいと思います。一旦ここで、この放送は終了したいと思いますけども、ぜひ、ネクスト放送ですね。ネクスト放送と変ですけど、ネクスト一回一回は220回目の放送、リスンしてほしいなと思います。それでは、またすぐ後にお耳にかかりましょう。ノスタルジー鈴木でした。